では詩編の118編の後半です。前半は神様は私の酒どころ、神様と私たちとの関係がどうだろうかなということをもう一度考えてみてください。私の本当により頼み、そして私の慰め、そしてまた私の心の内を知って共にいてくださり、私たちの心を受け止めてくれる、そういう、ちょっとヒューマニズム的ですけれども、そのようなお方として神様を私たちは信頼し、また神様をそういうお方として信じているだろうか。主は私の酒どころだから神様を賛美しようではないかと進めるわけであります。またさらに神様を賛美する理由としては、10節から14節で主は私の力と言っています。だから主を賛美しよう。そしてそのような神様が私の酒どころであり私の力と主を告白し、そのように神様こそ私のすべてであると信ずる者にとってそれは勝利である。でその勝利の歌を15節からこの詩編の作者は声高らかに主を褒めたたえます。15節で、喜びと救いの声は正しい者の幕屋のうちにある。主の右の手は力ある働きをする。主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする。ここには二つのことが言われています。この二つの説で、この詩編の作者は神様から受けた恵みの賜物がどんなに優れているものか、喜ばしいものかを実感しているんですね。だからこの神様のお与えくださった賜物の素晴らしさ、神様が私を顧みてくださっていることの素晴らしさというのを、どこか隠れた場所で感謝を捧げているというだけでは済まないという意味で、この喜びと救いの声は正しいものの幕屋のうちにあるとこう告白していくわけであります。幕屋っていうんですから、みんなが集うところであります。神様の私に対してしてくださったあの勝利、それはみんなに伝えずにはいられない、共に神様を褒めたたえようではないかということで、正しいものの幕屋のうちにある喜びと救いの声、神様がしてくださった驚くべき、救いの技、特にこれの詩編は、前にもお話ししましたように、ダビデだとしてもサウロから追われて非常に苦しい、避難生活、逃亡生活をしています。命を何度も狙われ、また失いかけます。その時にその中から救われるんです。不思議な方法で、考えもつかない方法でというのであります。またこれをもうずっと後のバビロン捕囚以降だとしても同じであります。バビロンによって攻められて、そしてこの奴隷として連れて行かれます。非常に悲惨な生活を送ったことでしょうけれども、しかし不思議です。もう誰もがもう一度故郷に帰ることはできないだろうと思ったのに、神様は不思議にも故郷に帰る、エルサレムに戻ることが許される、救い出される。確かにエステル記なんかを読んでみますとね、もうイスラエルがバビロンの国でね、もう滅亡させられるかもしれないという危機があったんですよ。それをまさに驚くべき方法で、今度は逆にイスラエルが繁栄するきっかけにさえなっていく、非常に不思議な出来事があります。またダニエルの時のことを考えても同じであります。イスラエルという国が何度捕囚奴隷として引かれていった地で絶滅の危機に 瀕したことでしょう、あったことでしょうか。しかしそのために助けられて、そしてとうとう今約束の地エルサレムに帰ることができた。これは実に不思議なことである。これはまさに神様の勝利である。これを黙っていられるだろうか。皆さんそういう経験したいですよね。神様が私を本当に導いて、あらゆる危険や困難から助けてくださって、いやそれどころか私は逆に困難で危機に瀕していたものが、絶滅に瀕していたものが、死に遭遇していたものが、今度は逆に勝利者になっちゃう。これは神様を褒めたたえざるを得ないでしょう。私一人のうちに留めておくことはできないでしょう。神の民のいる幕屋で、神の民のいる場所で、集会所で、神を褒めたたえる、証しする。まあ今日で言えば、私日曜日にですね、神様がこんな素晴らしいことをしてくださいましたっていう、そういう証しが多分言われているのと同じだと思いますよ。神様一週間私をこのように導いてくださって、このように支えてくださいました。本当に神様、一緒に神様を褒めたたえましょうよ、褒めたたえてくださいと言っていることであります。それが、主の右の手は力ある働きをする、主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをする、繰り返してますよね。主の右の手は働かれる、力ある。ですからこの詩編の作者はどんなに驚くべき神様の助けを体験したことなんでしょうか。このことが具体的には書いてありませんけれども、主の右の手は力ある働きをするって言ってますから、右の手ですから権力、力を象徴しますよね。その働きがあった。本当に私は、このようなことを告白できる、また証をすることのできる人は、なんと幸いな信仰生活を送っておられることだろうというふうに思います。これはとても羨ましいことです。そしてそれはとても誇らしいことです。みんなに伝えなければいられないような素晴らしいことなんだというふうに詩編の作者は言います。その理由が17節で言ってますよね。私は死ぬことなく帰って生き、その主の御業を語り継ぎようって言いますから、その右の手がどんな働きだったのかがここで言われてますよね。私は死ぬことがなく生き返ってって言ってますから、死に瀕したっていうことなんでしょうね。またはまるでこう迫害を受けて滅んでしまった、死んでしまったものがこう生き返ったかのごとくに言っています。まさにそれと同じくらいのお取り扱いを受けた。絶望と滅びしかないものが希望と生きる力にあふれる、そんな風に変えられた。この賛美は私にとって本当に九死に一生どころではありません。神様は絶望の淵にいたものを一瞬のうちに、私は死ぬことはないことがなくと告白する、一切の望みを失っていたのに命を取り戻す、復活していく。だから私たちは生涯命の続く限り、この神を褒めた対応ではないかというふうに言えるわけですよね。そして18節です。さらにその褒めたたえる理由を言いますね。同じ、主は私を厳しく懲らしめられた、しかし私を死に渡されなかった。さあここです。ここね、さっきの17節はあれでしょ、本当に死ぬかのごとき失望と絶望の中にいたものが希望に変えられていく、希望が与えられたってことです。そしてそれが絶望であり、そして死ぬばかりの悲惨な状態、苦しい状態を勝利をした者にとっては、18節、主は私を厳しく懲らしめられた。信仰を持っているとか、神様を信頼する、そして神様のお取り扱いを実はどう受けるか、どう受け止めるかによって信 じているっていうことが違ってくるように思います。神様を信頼するっていうのは、確かに17節で死に瀕するほどの苦しみに遭います。絶望に陥ります。でも18節を見ますと、それが実は神の私への懲らしめ、つまり神様は私をさらに神のを信頼し、神と共に歩む者へとするための懲らしめであると受け止めるんです。信じているということと信仰しているということの違いってのがここに見えるような気がします。同じ苦しみや悲しみを受けたときに、私たちはどう受け止めるかです。これは神様が私をさらに用いようとして、私が罪から離れるために、清くなるために、懲らしめを与えているんだ、訓練をしているんだというふうに捉えるのか、ああ神なんかいないと言って絶望して嘆くのかの違いがここに出てくると思うんです。で、ここも詩篇の作者は、神様が希望をお与えくださったと告白したすることによって、その事実を見ることが信仰によってできることによって、今までの痛みや苦しみは神様が私を訓練しているんだ、懲らしめているんだ、私をさらに罪から清いものへとするために神様がお与えになった試練であるというふうに受け止めるんですよ。私はこのことが、しかし私を死に渡されなかったというその告白の中に見ることができます。そのどんなに苦しい状況になっても、最後の最後には神様は私を守ってくださった、私を完全に滅ぼし尽くすことはなかったとするならば、今までの痛みや苦しみは神様の訓練である、神様の私が罪から離れて神にもっと近づくもの、神の働きをする、証をするものとして神様が整えてくださっている、だから完全に滅ぼすことはない、これが神の手なんですよ、神の右の手なんですよ、こういうふうに広告枠できる。で、私たちも、私自身もって言ったらいいんでしょうか、いろんなことがこう次から次へと起こりますと、自分自身が呪われてるんじゃないかなんていう変な話ですけどね、思ってしまうことがあります。なかなかね、なかなか神様が私をさらに成長させようとして、私を罪からこの遠ざけ、罪から遠ざけようとして、神様に近づけようとして、神様が訓練しているんだと思えないことって多いですよね。同じ近づくならば、もっと楽な方法でやりたい、してほしいと願うんですが、しかし私たちが今生きているっていうこと自体が、死んでいない、滅んでいないっていうこと自体が、神様が私をどんなことであれ懲らしめているんだ、つまり罪に対して罰を与えているっていうだけではなくて、なぜそうするかっていうと、神に近づくもの、神をもっと褒めたたえるものとなるため。なぜならば、私たちは今生きている、生かされている、絶望を持ってもう死しか選べないような状況の中にあっても、なおかつ生きているとするならば、神様は私を試練に合わせ、そして私を神様にふさわしいものとさらにしようとしている、生きているんです。この事実は、私たちは誰が何と言おうと生きている限り、神様は私を懲らしめ訓練しようとしている、それに違いありません。そう私は詩篇の作者が語って、自分の体験の中でそれを告白しているわけです。さらに19節から24節お読みしますと、こうあります。義の門よ、私のために開け、私はそこから入り主に感謝しよう、これこそ私の主の門、正しい者たちはこれより 入る。私はあなたに感謝します。あなたが私に応えられ私の救いとなられたからです。家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。さあ言っています。そのように懲らしみを受け、神の前にさらに成長させられ整えられた。さあ今私に待っているのは義の門です。義の門、まさに正しいとされたもの、清められたものが入るにふさわしい場所、そこに今私は入る。そこから入る、まさに神様の前に正しいとされて入るということです。だから感謝しよう。だってもともと私たちは神様に受け入れられるようなものではないんですよね。にもかかわらず、その痛みや苦しみで自分の一生をどれだけ呪ったことでしょう。でも生かされていることにおいて、私たちはそれが神のからの懲らしみであることを知ったときに、私たちはさらに成長したものとして、今度は義の門から入ることが許される。これは素晴らしい、この私たちに対する期待、望みがここにあるのではないでしょうか。すべてのものが整えられて、今神様の前に公に神様のしもべとして迎え入れられる、それが義の門から入るということのようであります。当時の習慣からによればですね、神の民のために神殿の門を開けるのは祭司であったようです。しかしここで詩編の作者は、自分たちが長い間神様を礼拝する場所、神殿に幕屋に置いて行くことができなかった、祭司もその務めを果たすことができなかった、一体誰が神の前に私たちを迎え入れてくれるんだろうか、誰が私たちを神の前に清いと定めて迎え入れてくれるんでしょうか。それは主ご自身であります。祭司の役割ってのは何かっていうとね、あのつはらて、まあ昔は雷病っていうふうに言ってましたけど、それにかかった人がいて治ったとするならば祭司に見せるわけですよね。それで祭司は、はい、あなたは清くなった、治ったって言うと犠牲を捧げることが許されるという、神の前に出ることが許されます。実は祭司がこの門を開けて、そして入ること、犠牲を捧げることが許されるとはそうです。でも今神殿が崩壊して、そして祭司たちがいなくなって、その義の門に誰が迎え入れてくれるんだろうかという、そこに詩編の作者は、義の門よ私のために開けと言っている。まさに神様の前に堂々と受け入れられているという確信持って神の前に出ることができる。神様によって義とされた、正しいとされた、たとえどんなにそれが苦しい経過を経たとしても、今神様の前に迎え入れられるその喜び、これは何にも変えられないものである。そして21節からですね、ここから実はこれが背景になっているのが21節22節なんです。じゃあ誰が私たちを神の前に正しいと、また誰が私たちを義の門からを開けと言わせられるのか、言っていいとするのかといったときに、マタイによる福音書とか、マルコによる福音書とか、ルカによる福音書ですね、実はイエス・キリストに焦点を当てるのであります。 21節で、私はあなたに感謝します。あなたが私に答えられ、私の救いとなられたからです。このマタイ、イエス様は、そのマタイによる福音書の中で、この22節を引用します。そして、家を建てた者たちの捨てた石、それが礎になった。この家を建てる者たちっていうのは誰かというと、当時の祭司だとか律法学者だとかという偉い人たちです。イスラエルという神の国を立て上げていくリーダーと言われている人たちです。その人たちが捨てた石というと、イエス・キリストをここではイエス様を指しています。神様が用意してくださった21節で、私の救いとなられた。神様が私の救いとなられた。じゃあどういうふうにして救いとなられたかというと、家を建てる者たちの捨てた石、あのパリサイ人、律法学者、大祭司たちが捨てたあの石、まさにイエス・キリストです。そのイエス・キリストがその礎の石になった、なくてはならない存在になった、神の前に出るためになくてはならない存在にと言っているのであります。まさにこれは十字架の死と、そして信仰によって神の前に義とされる。その者たちがその門から入るし、そしてまた神の前に受け入れる。で、ここのところではね、この詩編の作者は、この新約聖書の中でマタイもマルコもルカも、イエス様の言葉として、旧約聖書のこの詩編の22節、118編の22節23節はメシアの予言なんだというふうに言っています。でもこれは直接的にはこれは様々な試練と苦難の中で整えられて、神様が整えてくださって、そして神にかなうもの、ふさわしいものと神がしてくださったということをここでは詩編の作者は言っています。しかしそれと同じことがイエス・キリストに対してなされたんだというのが、マタイ・マルコ・ルカで言っているところの言葉であります。その究極的な神の救いの技がイエス・キリストを通してなされた。それは人々が軽んじ伏せたものを通して、その十字架の贖いを通して、そして神の前に出るための神の宮を建てるための大切な礎。この礎っていうのは、例えば、柱が、角にですね、ある、その柱の、その下に置かれる石のようです。柱と柱が、こう、合わさるところです。その下の、縦の柱の礎ですね。それは絶対になくてはならない、角の石であります。その礎になった。それは、主のなさったことが、私たちの目には不思議なことである。詩編の作者はバビロンに惹かれていく、そしてとてもではないけれども、もう神の国は滅んでしまったと思われるような状態の中で神の国が成り立っていくんです。神殿がもう一度帰ってきて建て上げられていくわけです。イスラエルの民がそこでもう一度神を礼拝する民として存続させられていくわけであります。誰が考えたことでしょうか。誰が想像したことでしょうか。私たちの人間の想像、私たちのこの見た目においてはとても考えられないようなこと、まさにそれは私たちの目には不思議なことだけれども、主がなされた。その救いの日というのは、まさに24節ですね、主が設けられた日である。この日を楽しみ喜ぼう。神様の祝福によって神様の前に出ることができる、まさに神様を礼拝することができる、これは私たちが勝手に決めたことではなくて、主が与えてくださったから私たちは神様を礼拝することができる、主を喜ぶことができるというメッセージであります。イスラエルがあれほどの深い暗闇の中から抜け出された、抜け出すことができた。これは詩編の作者にとって信仰者に対して喜び楽しむようにと進めるのは当然であります。そして25節、アーシュをどうぞ救ってください、アーシュをどうぞ栄えさせてください。 と祈るというのであります。すべての民の救いは神ご自身一身にかかっています。そしてこれらの詩篇の作者のこの言葉はまさに心を合わせて神がその国をもう一度繁栄させてくださる、神の民をもう一度復活させ大きな喜びに満たしてくださる、そして神の民のなすことその一つ一つに神様が共にいて、そして誉れを与えてくださる、そうしてくださいと祈ることができるのであります。失望落胆の時に驚くべき神様の一方的な恵みによって神の前に出るものとさせられました、していただきました。神の前に出るものとしていただいた私たちはさらに神の前にこのように25節のように祈ることが許されているのであります。私たちはどうでしょう、神の前に自分一人が苦しみ、自分一人が悩み、そして自分のことを分かってくれるものは自分しかいない、誰もいないとこのように過ごす人生はなんと悲惨で苦しいものでしょうか。私たちはどうぞ救ってください、どうぞ私を祝福してください、栄えさせてください、人々が羨ましがるほどの繁栄をもたらしてくださいと、そう訴えることができるお方を持っている、そのお方がそばにいると信じられる人生を歩むことのできる人はなんと幸いなことでしょうか。ですから続く26節でこういうのです。主の御名によって来る人に祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福したと言っています。主の御名によって来る人に祝福があるように、祝福が、祝福だな、幸いだな、なんと幸せなんだろうと、こういうふうに言うのであります。古代のイスラエル人たちの間にあっては、祭司たちがいかにしばしば神の御心にから外れた存在であったかがわかります。その祭司である神の前に誠実であるべきものが当てにならない。祭司が民のために取りなしをし、祝福をまさに祈り、神の許しを祈るものであるにもかかわらず、それらが当てにならない。そんな状態の中にあったときに、私たちは神様の前に自らが、こう祈ることができる。祝福があるように、幸いがあるように。あなた、私たちは主の家からあなた方を祝福したというふうに、友のために祈ることができる幸いというものを私たちは味わい知ることができる。それは家を建てる者たちの捨てた石、それが礎となった主のなさった不思議な技の結果であるということをここで告白しているのではないでしょうか。そして27節でさらに続けて言います。主は神であられ私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまでとこう言います。そしてあなたは私の神、私はあなたに感謝します。あなたは私の神、私はあなたを崇めます。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで。と言って、感謝を持ってこの祈りを閉じます。詩篇を閉じていきます。 先ほど来詩編の作者が神の前に自分がどのような扱いを受け、そして神様の前に祈り救いと繁栄を求めることのできるものとされた、それは神様が私たちその神の民を憐れみ、そして私たちを取り巻く暗闇を追い払われた後、恵みの光を作り出された神様、それが27節の主は神であられ、私たちに光を与えられた、望みを与えられた。直接的にある人はこう言いますね、イエス・キリストのことを指してるんだよという人もいます。つまり主は神であられ、神であられるということは、私たちに暗闇の中にあっても光を与えることのできるお方であるということのようであります。だから枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで、まあここのところは神様への賛美、そして神様への礼拝、それを進めている言葉のようであります。この詩編の作者は神の民が混乱している、そして気力をほとんど失いかけている、かといって悪しき者らはじゃあどうかというと、今見る 目の前にいる彼らは悪しき者でありながら声太っている、そんな状況をずっと見てきた、そしていつまでこのを耐えなければならないんですかと、このように神様の前にうめいきつぶやいていたときに、神様は主であられて私たちに光をお与えになられたと、暗闇の中で見た光の素晴らしさを知ったときに、神を礼拝し神をに犠牲を捧げるために神の宮に向かう、向かわざるを得ない、さあそうしようではないかという勧めのようであります。そしてこの杉越の祭りの最後に、イスラエルの人たちは28節29節を歌ったようであります。シュロの枝を振りながらこれを歌ったようです。あなたは私の神、私はあなたに感謝します。あなたは私の神、私はあなたを崇めます。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。感謝の意を神に表すことだけが今私たちに許されている、いや神に感謝をすることが今許されている幸いと言ったらいいでしょうか。主が私の神であることを体験した者は、このように神を褒めたたえることによって全ての今までの苦しみ、そしてまた今までのこの不安、恐れ、それらが一切吹き払われた。神様に従うしもべとしてこれほどふさわしいものはない、このように告白して閉じていきます。そうしますと後半を通して全体的にもし言うことができるとするならば、私たちはどんな苦しみや悲しみの中にあったとしても、信仰の目を持って見るならば、それは私たちがさらに神様の前に神様を褒めたたえるために、私たちを訓練し懲らしめ、神様にふさわしいものとしようとしているんだ。そうされた私たちは、そうされているんですから、 神様を最後の最後褒めたたえるというその生涯が私たちの一生において大切な歩みであることを私たちに教えている詩編ではないでしょうか。これは杉越の祭りの時に、ユダヤ人たちが歌ったあの食卓の中で神のなされた不思議な技を褒めたたえる歌としてずっと歌われ続けてきたようであります。そして今もシオニストと言われる人たち、イスラエルを復帰してね、今のうちにもう一度作りたいという人たちがまた歌う歌でもあるというふうに言っておられます。そうですね、神様がもう一度この今はあれなんですってね、黄金門を開いてそこからキリストが入られる、そしたらイスラエルを中心とした神の国が実現をする。でも実際今もそれを本当に期待をしているユダヤ人たちがいるんですよね。で私たちは今それが実現していなくても、それがいつであろうと関係なく、私たちは心から神を褒めたたえることができる存在が私たちです。神の前に直接訴え、そして神の義の門を通って、キリストという贖いの義の門を通って神の前に出ているのが私たちだということ、そのことを覚える必要があるんじゃないでしょうか。しかしそちらどちらにしても、私はこの詩編の118編が私たちのクリスチャン生活のあらゆる状況の中で私たちを支える歌となっていくならば、またこれを歌いながら過ごすことができるならば、なんと幸いなクリスチャン生活を送ることができるんじゃないだろうか、このように思うのであります。一言お祈りします。愛する天のお父様、幸いなあなたの贖いを感謝いたします。私たちには思いもかけない主のご計画の中で救いの御業が実現をいたしました。私たちはそれと同じように今の苦しみや痛みや戸惑いの中で埋めることがあったときに、思いもかけない主の御手があること、私たちを神様にふさわしいものとしてさらに整えようとしておられる神の御手の技を覚えることができますように、そうして神様、この歩み、いつも最後はあなたに感謝し、あなたの栄光を褒めたたえる歌を持って閉じることができますように、過ごすことができますように、どうぞ試練の中にある兄弟姉妹たちがいたならば、どうぞ神様、あなたが私たちにお与えくださっているその幸いを、成長という幸いを、神の前に訴えることができるという幸いな立場を与えられていることに目を留めて、主を褒めたたえることで今夕ひとときも過ごすことができますよ。私たちを帰り見てください。あなたの不思議な見てがあることに信仰を持たせてください。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。